かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに。たくさんの方に聞いていただき本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
心の底から感謝しております。
感謝しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
Twitter でも番組情報発信中。アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグシャープキカラディということで、ツイッターご存知の方はぜひアクセスをしてください。ツイッター上でもメッセージの募集を呼びかけましたところが、先週たくさん頂戴してしまいまして、 しまいましてとか言ってますけれども、
失礼ですよ、
はい、たくさん
思いがけずたくさんのメッセージが寄せられてしまい、紹介することができませんでした、
できませんでした、
はい、
まあまあこの番組はそういう番組でもあるんですが
どういう番組よ
でもやっぱいくらなんでもあんまりだよねということで、
はい、
今日は大雑談大会第2弾ということにさせていただきました、
したらですね、その後また予定がいろいろ入りました。
もうまたあの方に、
あらあら、
あの子に、あらあら、素敵なあの子にインタビューできるってことになっちゃって、もう
あれ、雑談大会は
それもやりますけれども、まずはこの後インタビューからお聞きください。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ちょっと林田さん、
はい、
さまざまな分野で活躍しているあの坂本真綾さんが、2年ぶりのフルアルバムをリリースしたっていうじゃありませんか。
いいですね。
1月12日に、
はい、
いいですねって、あなた本当に嬉しそうですね、これはねやっぱり、
うん、
番組でも応援したければどげんかせんといかんというわけで、
はい、
インタビューを申し込んだところ、OK をいただいたので、なんだか途中からあの応援するはずなのがこう下手に出ていますけれどもね、もうお電話つないじゃいました。
あ、大丈夫なんですか、
はい、
僕ちょっと11月の記憶をたどるとねすごくぶしつけなリクエストをしたような記憶があるんです。
坂本真綾さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
真綾さん、
はい、
11月変なリクエストしてすいませんでした。
もう全然そんな、やめてください。
その後ですね、林田アナが暴走したということでツイッターでもかなり話題になったりしたんですけど。
本当ですか。こちらこそご期待に添えず。
いや何をおっしゃいますやら、もう私この業界で六を半ものの一人としてですね、一つの金を犯したなと思っておりますので
そんな、もう言われるまで忘れてましたけど。
マジ言わなきゃよかった。じゃあ
黙ってりゃよかったんだ
あ、ところで私村山です。お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
覚えてました本当に私のこと。
はい、覚えてます。私と個人的にうちのおばが、
石川直美さん、はい、
はい、私ちょっと普段直美ちゃんと呼んでるもんで、
直美ちゃん、
直美ちゃんとですね、この間も村山さんはちょっと海外でいらっしゃらなかったけども、ラジオのゲストに呼んでいただいたよっていう報告をして村山さんの話をひとしきりしてたところなんです。
うわ、嬉しい。真綾さんが村山さんの話をひとしきりした。
村山ひとしきり。
うわ。
いや、そうですね。
もうね、かねてからご親戚の石川直美さんからはですね、
はい、
真綾をくれぐれもよろしくって私言われてたんですけれども、
はい、
別に私が何もしなくてもすっかりご活躍みたいで本当に
とんでもないです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
もうこの挨拶だけで2分間も使って
だからこれだけで、ね、アルバムアーティストとしての坂本さんをフューチャーしましょう。
そうなんです、
はい、そう、
今回は2年ぶりのフルアルバム発売おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、
タイトルは何ですか。
はい、 You can't catch me と言います。
捕まえられないわよって感じですね。
捕まえてほしいな、
いや違うって、捕まえてほしいな自分が捕まえてほしくてどうすんだか。
そうそう、
逆でしょ。
もう願望いっちゃってるね、ダメね。
アルバムのコンセプトとしてはどうなってますか。
今回は15周年というふうに今言っているんですけれども、はい、15年目にして何かこう今までのまとめというよりはこう 冒険をもっと新しいことを自分にこう見つけたかったんですね。なんでしょう、こうやっぱり長年一つのことを続けていると何でもそうだと思うんですけど、はい、やっぱりチャレンジってどんどん怖くなっていくものだと思うんですけれども、あえてそこを踏み込んで新しい人とたくさん出会ったりですね、自分でも作詞をしながら今まで書いたことがないようなものをテーマにしたりとか、こうちょっとなんて言うんでしょうね、自分自身をこう鍛える意味でもなんか新しいものに挑戦したいと思ったアルバムです。
そうですか。いや今回はですね、坂本真綾さんの歌詞をですね、
はい、
菅野陽子さん、柴田純さん、加野香織さん、鈴木翔子さん、スネオヘア、もうそうそうたるアーティストの皆さんが手掛けてますよね、
はい、
かなり刺激的だったんじゃないですか。
そうなんです、今回12曲入りで12曲全部作曲家が違うっていうのは私も初めてなんですね。やっぱりそれはすごく作業としては1曲1曲それぞれ違うパートナーと組んでいくっていうのは大変なんですけど、
ええ
まあ、今回はあえてそういう風にしてですね、皆さんにこう初めて会う方も含めて私の何か新しい一面を引き出してもらえたらいいなと思いながら、はい、作っていました。
自分ではどうですか、まあ、12曲それぞれのストーリーがあると思いますけれども、
はい、
この曲はここが苦労したとかうまくいったとか何かちょっと教えてもらえると嬉しいんですが。
そうですね、本当にそれぞれなんですけど、例えばいつも自分で作詞をすることが多い中で今回3曲はですね、
はい、
男性の方に作詞までお願いしたんですね、
ええ、
それが例えばスネオヘアさんだったり、まあ、ゴッコロブラザーズの桜井秀
樹
さんだったり、
はい
はい、あとスキマスイッチの時田慎太郎さんなんですけれども、お三方とも男性ですし、やっぱり私とは視点が違う、当たり前なんですけどね、でもやっぱ女性とは何か違ったこう男性ならではのテイストってあると思うんですよね、
はい、
それをこう歌いながらすごく新鮮だなと思ったり、あとなんでしょう、こうそれぞれの方が普段歌われてるご自身もアーティストなので、その人のカラーがすごく出てるんですけど、私が自分の声で歌ってみるとなんか不思議と違和感がないというか、なんか不思議なミックスの感じが面白くて、
まるで自分の曲のような感じで歌えてしまう、
はい、そうですね、
元々は他の人の歌なのに。
そうですね、それでやっぱりこうお互いにこう自分一人で作ってるものではこう生まれないようなものが作り出せたねって言って、それぞれの方と本当最後に握手していいものできたねっていう風に言いながらレコーディングができたので、とても刺激的でした。
そうですか。坂本真綾さんはもう本当に子供時代からお芝居の世界でご活躍なんですけれども、はい、歌とお芝居の境界線って自分の中でありますか？
そうですね、どちらもやっぱり自分自身から生まれるものなので本当はあまり分けて考えていないんですが、でもやっぱり演じる時っていうのはなんかこう役柄があってですね、
はい、
自分自身を忘れられるというか、私が坂本真綾であることは忘れて自分からは全く生まれないものをなんて言うんでしょう、取り入れる、
うん、
すごくそういう変身できる面白さがあるんですよね、
まあ、それは取り入れたり引き出されたりいろんな形なんでしょうけど ね、
別のものになれちゃうっていう開放感があるんですけど、音楽の方は全く反対で、
反対なんだ、
うん、自分自身のその内面をこう掘っていく感じがするというか、なので坂本真綾とは一体どんな人間なのかをすごくもっと問いかけられてる気になるっていうんですかね、こう逃げ場がないんですね、坂本真綾からは逃れられないっていう、その中で何を自分が表現するのかっていうところにこうフォーカスされていくので、なんかその自分を忘れられる場と自分自身を突き詰める場とそれぞれ両方あって、またバランスもいいのかなと思いますね。
じゃあ歌の世界ってちょっと詩小説っぽいね、私小説と書いて小説っぽい感じがします ね、じゃあね。
そうですね、やっぱそういう部分もあると思います。
あ、じゃあなんかね、ドキドキしますね、坂本真綾さんのアルバムを聞く
とき
はね
ドキドキというとね、私秘密のプロモーションビデオを拝見したんですけど、
はい、
映像がとてもスタイリッシュで、
はい、
スロー映像がまたアーティスティックですよね。
ありがとうございます。
相変わらずまっすぐな歌声で私はハートを射抜かれてしまいました。
ありがとうございます。
真綾さん本当にね、林アナウンサー今うっとりした顔で喋ってます、
それ前のことがあるからなんか そういう風に言ってくださってるっていうことじゃないですか。
何をしたんですか。僕あのピンクの液体をかけてほしいぐらいのもう勢いですよ。
もういつでも喜んで
喜んで、
はい、その何もうその辺に留めて。
あ、でも分かった分かった、ごめんごめん。
まあ坂本真綾15周年記念企画第6弾としてのオリジナルアルバムのリリースだったわけなんですけれども、はい、今後の予定、今年の予定で、まあ、ラジオで今喋ってもいいことがあれば教えてほしいんですが、
はい、3月からはこのアルバムタイトルと同じ You Can't Catch Me というツアーが全国で始まります。
はい、
でその後5月にはですね、映画君と僕という作品の主題歌を私が歌わせていただいているんですが、はい、これも実はこのアルバムに先行して収録されているのでもう聴いていただくことができますので、はい、公開前にもしよかったらこのアルバムで聴いていただきたいと思います。
はい、じゃあまずはファンの皆さんは今年幕開けは You Can Catch Me とともに、うん、まずは過ごしていただきたいと、はい、ということになりますね。はい、そして聞かせられないラジオ2回目のインタビューご出演いただきまして本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
いやもう本当嬉しかったですね今日もね。
嬉しかった本当に、
単なる1ファンの40代の男2人がこのスタジオにいますけれども
すいませんね本当にね、温かく受け入れてもらって本当に申し訳ない
いやもうぜひまたリリースのたびに呼んでいただければ。
もうねそんなことを気軽に言っちゃったら本当に毎回インタビューしますよ私たちは。
ぜひよろしくお願いします。嬉しいですねでも本当に、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ファンの皆様に最後に一言お願いします。
はい、私の You Can't Catch Me というアルバムは15年目にしてなんでしょうね、新鮮な気持ちで音楽を本当に楽しみながら私自身作ったアルバムです。その幸せな気持ちというのは音にも表れていると思いますので、ぜひ皆さんに届くと嬉しいなと思います。ぜひ聴いてください。
はい、ではアルバムの中から最後に1曲お送りしたいと思いますが、
はい、
柴田純さんの曲いいですね。
ありがとうございます、
は
い、
では坂本真綾さんからご紹介ください。
はい、坂本真綾で秘密。
宇宙戦艦ヤマトジャージ第2弾大好評につき予約受付中。真田モデル、通信班モデルが1月下旬ついに登場。さらに店内商品が期間限定のお年玉プライスに。お店へ急げ。ドランビーセブン2階、長崎頑張る前店にも遊びに来てね。
今月のプレゼントです。ワイワイ貿易オリジナル宇宙戦艦ヤマトジャージをお二人の方へ新年のお年玉プレゼント。ジャージの色やバージョンは届いてからのお楽しみです。プレゼントご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤマトジャージです。なおジャージのサイズは MLXL です。ご希望のサイズをキーワードと合わせてお書きください。長崎佐賀以外の方も応募できます。締め切りは2月4日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
最後のカリスマ漫画、全世界から映像化を熱望されたガンツ、ついに禁断の実写映画化。ということで、
ええ、
マスコミ向けの業務試写会にこの間行ってきました、はい、まあ、はっきりとは言いにくいですけど夜10時50分に始まって1時20分ぐらい、夜中の1時20分に終わる試写会というのは、うん、次の日に仕事がある人間にとってはきついもんだなって、まあ、これはちょっと言いにくいですけどね。
私朝8時から毎朝打ち合わせする仕事をね、しておりますんで。
ところが、はい、まあ、遠慮したわけですね今回、ええ、ガンツ、はい、面白かったです。
面白かった。
もともとは大ヒットコミックなんですけれどもね、はい、1500万部を超えてるそうですが、
ええ、
漫画ファン、原作ファンを裏切らない内容になってます。もちろん漫画通りではありません。主人公は高校生じゃなくて大学生になっているし、いろんなところが細かく変更されてるんだけれども、よく考えられているなと思いました。早く第2部を見たいなと思いました。
あ、続くんですか。
続きます。これだけだってあの原作コミックはもう29巻ぐらいまで出てますから、そんなあの映画一本で終わるような内容じゃありませんので、
うんうん、
日テレさんはやっぱりいい映画作るなと思いました。
いや我々 TBS 系列ですけど。
あ、 TBS さんもね、
ヤマトを放った、
ヤマトを
放った TBS 系列
波動
法エネルギー充填 120%。
さてここでメッセージをご紹介していきますが、
はい
はい、ラジオネームデブタマさん、
はい、
電撃ホビー進出おめでとうございます。読ませていただきました。私も42歳でラジオのお話の内容は説明なしで理解できてしまう直撃世代です。
あ、なるほど。
こんな楽しい話が公共の電波で聞けるなんて幸せな時代になったものだと改めて思いました、うん、中二の息子にプラモデルを作らせるように仕向けてきましたが
とすごいお母さんですね。
とうとうメサンやバルキリーを作りきるまでになってくれました。お父さんかもしれませんね、この方はね。
そうですか、
はい。親として嬉しい限りです、うん、これからモテる技術のすべてを伝承するつもりです今ネットで1回目の放送から息子と一緒に聞き直しています、
はい、
これからもお二人には活躍していただいて私たちの世代の代表として長崎から全国進出してくださることを祈っています。ありがとうございます。ラジオネーム茨城ダイバーさん、
はい、
電撃ホビーマガジン連載おめでとうございます。キカラジがさまざまなメディアに広がっていくのは何とも嬉しい限りです。それからこの電撃ホビー進出おめでとうございますというメッセージは本当にたくさん頂戴していまして、
ええ、
ありがとうございます。
もう2回目書いたんでしょ
2回目のコラム書きましたよ。
そう、ね、どんな内容やろうかね。
雑誌連載というのは本当に大変なものだなと思うんですけれども、ええ、1月末頃発売の、
はい、
もう今度3月号になりますけどね、
はいはい、
3月号の電撃ホビーマガジンの原稿を実は私大晦日に書いていました、本当に雑誌ってはそういうもんなのかと思いますけど ね、
早いね。
今回もですね、初回のイラストレーターは時田光一先生にお願いしましたけれども、2回目の作家さんもすごい方にお願いしちゃいましたよ。
著名な方ですね。
調子に乗って、
ツ
イッターでまた仲良くさせていただいている
ああいう方々とお付き合いできるっていうのは素晴らしいというかびっくりしますね俺ら、
はい、ここでラジオネームスタジオオルフェ千葉智弘さんのメッセージを
直接メッセージが、あら、
私どもの聞かせられないラジオ、はは、電撃ホビーマガジンのコラム連載の、立役者といいますか、暗躍してくださった
方、我々決して関東方面に足を向けて寝てませんからね。
寝てませんよ、はい。模型紙での連載も始まりましたが、それに縛られることなくマイウェイな展開をお願いします
自分たち通りにやれと。
宝塚や落語もまた扱ってほしいなと書いてますね。
そうですか。
どうですか、その落語は。
落語ね、落語確かに私も何回か聞き直しましたけど、ちょっとやっぱり詰めが甘いですな。もう一回きっちりやりたい、
ね、落語を扱った回は、結構ね相場な的なお話になりましたので、うん、もうちょっとコアなところを聞きたい気はしますね。
本当はね、難しいね。でもね、自分が好きなものを語るっていうのは結構難しいものだなってあの時思いましたよ。
ラジオネーム極小ヤプールさん、
はい、
初めまして。僕は模型大好きな中学生です、
はい、
僕は特撮ものが大好きなんですが、お二人の好きなヒーローものがあったら教えてください。
特撮でなんだろうな、もう迷ってる段階でダメだな。ゴレンジャーかな。
秘密戦隊ゴレンジャ
ー仮面ライダーもまあ好きだけどね、やっぱ1号2号あたりの世代ですもんね。
まあ、出ましたよ、またこの原理主義的な発言が
ファーストを愛する男
だから仮面ライダーアギト見ろって言ってるのに、はい、また林アナウンサーを勉強させたいと私も思っております。
仮面ライダー原理主義者にね、だんだんなってて。
あ、でもね、アマゾンの話は千倍関東を思っとってるんですよ。
そうでしたね、はい、長崎で未放映のアマゾンの話ね。そうそうそう。
ラジオネーム自転車ライダーさん、
はい、
先週のお二人の模型に対するお話がとても良かったです。思いが伝わってきました、
うん、
そしてお二人がおっしゃっていた仮面ライダーアマゾンのお話を楽しみにしています。
なるほど、
はい、テレビ局の超年点解消問題っていうの、
うん、
ね、まあ、話すの長くなるんですけれども、
TBS 系と朝日系のねじれた状態を解消するためのね、いろんなことがあったんですよ、
大阪地区をね、あの辺りを中心にあったわけです、ね、
詳しくはウィキペディア見なさい。
いや、ない
けど、ダメだ。
まあ、その辺りも含めてですね、そのうち詳しくお話ししたいと思います、
はいはい、
ラジオネームりょうさんです、 実写ヤマトに関しては監督へのインタビューも行いましたが、
うん、
去年についてヤマトライダーウルトラが映画館で戦っている状況ではございますし、 NBC で放送中の作品が映画館でヒットしているのにこの番組で触れないのはもったいないということで、
うん、
平成の世に帰ってきた必殺技スポーツアニメ稲妻イレブン特集やりましょうよ。ネット上では主に女子が盛り上がっている作品ではありますが、王道の熱血展開はいい年をしたおっさんも楽しめますし、宇宙人とか魔界とか未来人とか出てくる展開も面白い作品ですよと。稲妻イレブンってすごい人気だもんね、
うん、
子供たちの間でもね、
うん、
かなりあのぶっ飛びなサッカーアニメですけれどもね、
うん、
イラストあのアニメーションの作画もかなり安定していてレベルが高い、何を言ってるのかわからんという顔で林アナウンサーが私
を、いや私何回か見たことがありますよ、もちろんあの弊社で放送しておりますしね。
そうでございますよ。
うーん、ただまあ なんでしょうね、44歳の私にはちょっとなんか厳しいものが私はあるのでございます。
ちょっと亮さん、そんな林アナウンサーに
ね、
また説得のメールを送ってきてくださいね。
すいません。
ラジオネーム腹筋割るぞうさん、
はい、
ノリに乗りまくってる村山さん、林田さん、あ、ハッピーニューイヤー。
ハッピーニューイヤー。
毎日が筋肉痛の腹筋割るぞうです。
イエイ。
去年はキカラジにとって飛躍の年になりましたね、うん、始まった当初は存続も危ぶまれた番組が
そうやったっけ。
超メジャーな漫画家の方や映画監督ともコネができ、コネじゃないと思うけど、はたまた電気競技マガジンの連載も始まって、ええ、僕も読者の一人として驚いています、
はいはい、
今やキカラジは僕たちの手の届かないところに行ってしまいそうな気さえします。しかしこのままの勢いで突き進んでいってください。目指す全国ネット。
皆さんの手に届かない番組ではないです。我々にとっても手の届かない番組になっている
んです
、
ね、そうなんですよ、ね、ところで、ここでお知らせがあります。
何ですか。
キカラジはラジオ局一局単位でネットが可能です。事実山梨でも放送が始まっています、
はい、YBS さんでね放送されています。
全国のポッドキャストリスナーの皆さん、
はい、
ぜひお近くの放送局へ要望を出してみてください。
なるほどなるほど、リクエストをね。
そしたら、
ええ、
3月4月の番組改編の時に、ええ、聞かせられないラジオがあなたの住む街で始まるかもしれませんよ。
そうですね。もうあの表題のところに晩飯でいかがですかとか専門用語使ったりなんかするとおこいつの方が詳しいんじゃないかみたいな、そんな勘違いもされるかもしれませんね。
そしたら今日はポッドキャストでは聞くことができなかった坂本真綾さんの秘密もこれからは聞けるようになるかもしれません。
あ、そうだね。音楽もカットされませんからね。
ラジオネーム山平さん、
はい、
平戸出身東京在住の山平です。藤子不二雄その2はまだなんですか
これはね、ないつ9月だっけ、前回放送したのは ね、
ね
え、
あ、そんな前になるっけ、あれ
9月10月じゃなかったかい。秋だったよ、確か。あいた。その後ほらだっていろんな監督さんとか水島さんがいらっしゃったりとか。
あ、そっか、
いろんなことがありましたから。
そうでしたね、
はい、
ラジオネームおかげんさんでいいのかな、ツイッター上のメッセージですが、 NBC テレビではマクロスやオーガスや当時はテレビをカセットテープに録音していました。マイク録音のため周りの声まで録音されてしまうという、そういう思い出があると、
はい、
これ誰しもございますね。
ちびまる子ちゃんでも描かれてますね、そういうシーンね。歌番組も録音する人多かったのよ。
共通体験ですね、それから
み
やちんさんは私の拙いつぶやきを読んでくださってありがとうございました。ポッドキャストに残って嬉しい、家族全員で大喜びしました。
ああ、そうです。家族全員で聞いてらっしゃる、
もう素晴らしい。
そういう意味では世代を超えてるよね。
ですよね。
さっきの中二の息子を教育したっていうのもそうだけれどさ、我々世代の人が聞いてくれて、その子供たちまでなんかその魅力を伝えてくれたら嬉しいじゃないですか、うん、
嬉しいですよ ね、
嬉しいね。
そういえばいつぞやはあの70代の女性の方から、
はい、
何を言いよるか一応わからんけど林田さん村山さんが楽しそうで、
うん、
とてもいい番組だと言ってくださったこともありました
。おばあちゃん個々の番組ですよこれは本当に
それからあ、はい、ラジオネーム曖昧にイワヌーさんもですね、
はい、
あのラジカセをテレビにくっつけて録音していた思い出があると、
はい、
うん、ラジオネーム立ち駒さん、ラジオネームりょうさん、ラジオネーム徳田さん、男の子特集みたいなのやってくださいと。
あ、やりましたね、
前にもやりましたね。それから地元にいながらポッドキャスト組だという前シャンさんもメッセージをありがとうございました。
ありがとうございました。
たまには3次元の話をしてくれと、具体的に言うと国枝くんに AKB48 の話をしてほしいみたいな感じですけどもね。
皆さん聞きたいですか。
どうかなあ、もう番組が始まって26分20秒になってますよ林田さん、
ね、実は村山さん今回ですね、
はい、
第92回なんですよ。
まだ本当、
ね、でだから今年はあの100回目が訪れるのですよ。
あ、そう、あ、もう近々訪れますね。
そうなの、うん、だからやっぱ100回に向けてなんか特別なことをやりたいなと思っていたりするんですよ。
え、ちょっとどうしようかな
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
それで林田さんは何を考えているんですか。
あの、僕はね、個人的にね、30年ぶりにこう漫画を描いてみたいという気持ちがあるんですよ。
ちょっといきなりあの本当に予想外のことを言い出しましたね。
あ、村山さんもでもやりたいことがあるんでしょ。
あなんかドラマとか作ってみたい。
いいね、うん、いいね、うん、何特撮の ドラマ。
あ、なんかちょっと挑戦してみたい感じがしますね。
少し針触れた。
針触れました今。
やってみたいね、はいはい、そんなことだけど、ちょっと野望を今年は持ってね、はい、番組に臨みたいと思いますよ。
まあ詳しくはそのうち番組内で発表したいと思いますので、
まあ、この番組ですか、ゆるゆるといきますよ。
ゆるゆるとね、まあそのうちちょっと企画をね、はい、発表させていただきたいなと思ってます、はい、とりあえず来週は、
来週は俺の愛した藤子不二雄、その魅力を語ろうつ。おかえりなさい。
やっとやるんだ。
もうあの時語り尽くせんやったもんね。っていうかもうほとんど語ってないですね。
ですよね、皆さんの好きな藤子不二雄話も募集中です、
はい、
ぜひお寄せください。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。ポッドキャストでもこの番組配信中です。詳しくは NBC のホームページをチェック、まあ、何かと NBC のホームページをチェックしてみてください。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。
はい、聞かせられないラジオ、お相手は林田シェイカーズと
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。